おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1186回をお送りします。5月21日水曜日7時43分です。すいません、まさにぴったり久しぶりって感じがします。はい、時間のことね、昨日お話ししましたけど、タスクシュート、協会の認定トレーナーさんがですね、現在第3期の募集中で、同日と、2日間で、基本的な養成講座というものなんですけどね。まあ、これも短いとも言えるし、偉い内容にしてはっていうか、本格的だなとも言えると思うんですよ。まあ、だからこういうぐらいかなというふうにも思うんですけど、まあ、我らがですね、理事の J 松崎さんが、1日半日かけて、結構ですね、聞いてると驚くんですが、半日割と元気よく講座をされているにもかかわらず、後半になっても全然バテた感じがして見えてこないんですよね。あれやっぱり私にはなかなか真似のできない芸当で、大したもんだなと思いながら、いつも、まあ僕は、横で、なんていうんですかね、サポート役に従事しているわけですけどね。はい。まあ、そういうわけで、まだ間に合いますので。でも結構埋まってきたんですよ。まだ間に合いますんで。はい。もし、まだなお、水曜日ですけど、今、悩んでいらっしゃる方がいればですね。昨日お話ししましたけども、そういったことをお伝えしていくサポートをしていただければと思います。まあ、その気になってやれば、全然、使う金額大きいと思われるかもしれませんが、元は割と1年のうちに取れます。やっぱり今、これもまあ我らが J 松崎さんの、開発してくれたツールのおかげですけど、ユーザー数は相当数なんですよ。認定さんの数に比較すると、何しろ認定さんまだ第3期ですから、しかも1期あたり100人とか募集しないんで、そんなに急速に増えないんですよ。そうすると、今もう、公式にはですけど、タスクシュートについて、お伝えできる人って認定トレーナーさんしかいないわけですから、理事はほとんどその種の活動をしておりませんからね。だから、セミナーをやる、オンラインセミナーをやる、何でもいいんですけど、講座をする、すべて認定トレーナーさんのみが行っているんで、本当にですね、一定の金額を、収益、すると、得ていくということであればですね、活動してね、もちろん、その対価として、収益を、もちろんビジネスに完全になるかって言ったら、そうはいかないと思うんですけど、なんかこう、それで、なんか会社を起こすとか、そういうわけにはいかないと思うんですけどね。でも、トレーナーさんが、使った金額の元を取るっていうことであれば、それは割と1年のうちに、ほぼ確実にやろうと思えばできると僕は思うんですよね。だから、そんなに、なんていうのかな、ただ取っただけの肩書きで終わってしまいますなんてことは、まず絶対ないはずです。何にもしないと、あれですけどね。公式ユーザーさんの数もそうですけど、手帳ユーザーさんっていうのが現在はいらっしゃいますから、これは今まで、存在しなかったユーザーさんなんで、明らかに、以前とは違う様相になってきているわけですよ。ですから、たまたまそういうタイミングだということもあるかもしれませんけれども、今はコロナ明けでオンラインでの活動にもすごく参加していただく方が増えていますから、これを取っておいて、少なくともやる気さえあれば損には絶対ならないと思いますので、よろしければぜひ、ご参加いただければと思っております。はい。でも今日はその募集の話ではないです。今日はですね、もう一つ、告知があります。100日チャレンジが始まります。ちょっと今、正確な日程をど忘れしちゃったんですけど、6月の上旬に開催いたしますので、そこから100日チャレンジ。これはですね、あっという間に埋まるんで、興味ある方はぜひ、まだ100人ぐらい募集かかってるじゃんって思うかもしれないけど、本当に僕が驚くぐらいのスピードで埋まるんで、実際今期もですね、プレミアムってあるんですよね、あのコースが。こちらはもう限定10名プラスアルファぐらいしか、お持ち込みいただけないんですけど、発表して2日で埋まっちゃいましたから、 それなりの金額なんですよ。プレミアムなんでね。だからですね、スタンダードとかも100人ぐらいいると思っていてもですね、あっという間に埋まりますんで、特に5、60名の方はすでに、多分、近日中にはお申し込みされるっていう感覚でいらっしゃると思うんですよ。なぜなら、それに近い感じの方がリピーターなんでですね、毎期そうなんですよ。だから埋まるんですよ。ある意味。非常に急速に。なのでですね、これもまたとっても僕は面白い現象だなって、毎回この種のものを催してて思うんですけど、なぜか皆さん同じようなタイミングでお申し込みになるんですね。多分今度の金曜日とか、今度の何曜日とか、ごく普通にルーティンで回ってる人の感覚で、同じような判断の時期ってあるんですよね。だからなんか埋まる日が、やけにある日に殺到するっていう現象が起きますんで、まだ余裕だろうというのを数字だけで追わない方が、こういうのはいいんだなということを、僕はチケット取ったりあんまりしない人間なんですけど、野球のチケットとか取るじゃないですか。どういうことになってるのかっていうのがですね、主催する側になってよくわかるようになりました。あ、こういうことなのね、と。まあもちろんもう、なんか、秒で埋まるみたいな、それは別ですよ。そういうのはもう躊躇も減ったくれもなくて、基本的に電話の前で待っていてみたいな、ああいう世界なんですけど、ああでない場合、任天堂スイッチ2とか本当そうですよね、今ね。どうやったら買えるんだよっていう感じがするぐらい、な感じになってますけど、まあ、ああいうのは別としても、この、埋まりはするけど、秒ではないみたいなやつは、どういうタイミングで埋まってんのかなっていうのがですね、主催する側になって分かりましたっていうのはもう完全に、余談ですけどね。まあ、そういうわけで100日チャレンジはぜひ。これもですね、私、3ヶ月チャレンジの、まあ、なんていうんですかね、経験の蓄積があってからですね、人にどのように、伴走して介入するというのがいいのかというのが、まあ、テキスト上でのやり取りだとしても、ある程度の勘どころは、少なくとも100日チャレンジ1期やってた頃よりは、もうずっと自分でも、意味はわかるようになってきたんですよね。なぜこういうタイミングでどういうことが起きるのかといったことが、もちろんこちらは J 松崎さん主導ですから、全部を私が主導しているわけじゃないんで、全部が見えてるわけじゃないんですけど、でもやっぱり、このタイミングでこういう書き込みがあるということは、大体こういうことが、やっぱり進行するんだろうな、みたいなことは、前よりはですね、わかるようになってきたんですよ。だからそういった場合には、やっぱりどういう伴走の仕方が、賢明なのかみたいなのは、前よりはだいぶ、感じるものが増えてきたので、それなりのことが、この100日という限定された中でですね、は、それなりのことが、お手伝いできるかなというふうに思うようになりましたんで、こちらも金額から考えれば、決して損はないと。思うんですよね。だいたい1万円前後なんですね、スタンダードは。100日なんでね。つまり、まあ3ヶ月プラスアルファですよね。月々に直すと3000円ぐらいっていうことのサービスとしては、これは結構、イベントも割と多い目ですし、今回から私たちを含めると6人でサポート体制作ってますから、まあ、そんなに悪いサービスじゃないというか、かなり格安なんじゃないかなっていう感じがするんですよ。いわゆるサブスクのオンラインコミュニティとはだいぶ違いますんで、サブスクのオンラインコミュニティっていうのは、期間を限定しないじゃないですか、基本的に。別にそれがいいとか悪いってことではなくて、私もマッサージとかだったら絶対その方がある意味慢性的に腰が痛いとかね、そういう場合はそういう方がいいと思うんですよ。余計なイベントとかしてほしくないじゃないですか。もう行ってとにかく、揉んでほしいっていう、これをルーティンのようにやってほしいけど、100日チャレンジみたいなものっていうのはやっぱりこう、一定の変容を目指してるわけですから、変化とか、気づきとかそういったものを目指してるわけですから、こうずっとレギュラリーに続けばいいってものではないと思うんですよね。だからこういうサービスはこれでいいと思ってるんですよ。3ヶ月チャレンジはね、非常にそこが私の、むしろこう悩みというかな、なんていうんですかね、決まらないんですよね。曖昧なものが進行してる。切ってあるのには訳があるけど、本当はレギュラリーに進んでいくべきものでもあるみたいな、まあ、そういう感じなんですよね。で、一回一回払うマッサージってよくできてるんだなって感じもするんですけど、やっぱりあれ一回一回払うっていうのもなんかちょっと煩わしい感じがする。だから回数券とか用意してるところもありますよね。まあ、そういう感じで私は考えてはありますが、これからその3ヶ月チャレンジの久しぶりに、こう、なんていうんですかね、構造的な話をしたいと思うんですよね。まあ、正規、非正規、ノラカウンセリングみたいな話ですよね。で、私は、 この、どんどんどんどんそうなってはいるんですけど、まあ、これも木を追うごとに、正規非正規区別って、私が考えなくていいことだよねって考えるようにはなりました。もうあんまり僕は考えないようになってます。それでもこれだけ喋ることがあるんですけどね。つまり、よくよく考えてみると、そもそもが無理な話なんだなっていうふうに、まあ、これは多分、正規の人にはナンセンスな意見に聞こえると思うんで、そこはもうちょっと申し訳ないという気持ちはあります。別に僕は正規の人に何かを言いたいわけじゃ全くないんだということが、だんだん分かってきたんですよ。本当ね、それを言うなって言われたら、はい、やめますって全部言えちゃうなって感じがするんですよ。カウンセリングって名乗るなって名乗ってないけど、セラピスト言うなとか心理療法って言うなって全然 OK なんですよ。だって心理療法じゃないし、カウンセリングじゃないから。っていうふうに、あっさり言って問題は何もないということは、私はそれらの名称に魅力を感じてないんですよね。自分が名乗るという側に立った場合ですね。まあ、これは、事実を認識し、誤ってるのかもしれない。事実誤認なのかもしれないんだけど、まあ、僕の感触の中ではやっぱそうなんですよね。3ヶ月チャレンジは3ヶ月チャレンジって言っとけばいいんですよ。看板としては3ヶ月何かにチャレンジするんだなっていいんですよっていう感じですよね。だけどその中に精神分析とか精神力道とか心理療法的なものが入ってきてしまっているっていうのは、これはですね、現状の立て付けというか現状の世の中の成り立ちからすると、まあ、しょうがないんだと思うんですよね。で、正規ってものが本当にっていうのも変ですけど、まあ客観的に、あるいは市民的に、ね、意味をはっきり持つようになるためには、二つの条件があると思うんですよね。一つは、専門家とそうでない人の差があまりにもあからさまに結果の差として現れる場合。で、私がここで念頭に置いてるのは、まあ、髪を切る人が結構あるなって思うんですけど、歯医者さんですね。虫歯は、まあ素人には手に負えないですよ。で、しかも歯医者さんはバッチリ施術してくれますよね。痛いけど。少なくとも嫌だけど。痛くなくても嫌だけど。僕は嫌ですけど。でも、まあ、隣のおじさんに虫歯直してもらいたいとは思わないし、ちょっとシャーマンの出番でもないと思う。ヒーラーとか。仮にヒーラーにヒーリングしてもらっても虫歯は治んないじゃないですか。まあ、いや、なんか癒されたわ、みたいな。痛みも消えた気がするとかなるかもしれないけど、虫歯そのものはバッチリ、ね、多分残ってると思うんですよね。相当、こう、なんて言うんだろう。頂上的な力を持ってても、歯ってなんか頑固ですよね。まあ、歯はかなり物質的ですからね、肉体の中でもね。物質的って変ですけどね。肉体は物質ですからね。でもそれにしてもあのカルシウムでできてるものってのはやっぱりちょっと固形感が強いですよね。で、それがなくなっていくとか穴が開くっていうのはやっぱりね、なかなか、こう、超自然ってことは、つまり物質じゃないってことなんで、霊的なものがこの世にないとは私は言いませんけれども、まあ、歯はあんまり霊的でないことだけは感じられるわけですよ。なので、あんまちょっとシャーマニズムなものが有効そうに思えない世界ですよね、ここはね。だから、非正規と正規の区別が非常に明らかであって、その結果の差がもう明快なんですよね。これがやっぱり専門性というものを非常にこう担保する世界だなって思いますね。一つがそれですよね。正規と非正規の間の、手に負えなさの差がとても大きく、しかもはっきりしている。で、この次がですね、我々はみんなそうだと知っているんだけど、割と逆に言いたがるっていう面白い現象が、これを言われると専門家あんまりいい気はしないだろうなっていうところに、しかしその専門家にはかなり多くの人が普通になれるんです。でもこれはとてもいいことなんですよ。つまり数が多いってことですね。専門家の人っていうのは、自分の専門性は高いと思いたいわけですから、普通にね。まあそうなんですけど、高いんですけど。でも専門性が高いということは、一部限られた人間だけがなれるということと必ずしも一致しなくていいんですよ。一致したいって思うかもしれないんだけど、僕はね、それはね、多分基本間違ってるんだと思うんですよね。これはね、あれなんですよ。野球とか見に行って、特に野球場の練習風景見に行くといいんですよ。 背番号がないような人とか、背番号が3桁な人。だから、大谷翔平とかとは全然違うとされている人たちの、もう神業級にうまいわけですよ。なんかもう目つぶっててもフライ取るなって。なんで試合中落とすのか不思議なぐらいなんですけどね。もうなんか東京ドームのでかいところでコーンって言ったら、もうなんか、さっきまで雑談していたような人がふわふわっと歩いていって取っちゃうんですよ。めちゃくちゃうまいですよね、ある意味。でもその人は多分、一軍の試合とか出てこないんですよ。なんか、普通にジャージ着てて、なんか、コーチのサポートしてますみたいな。だから、プロ野球ってすごいなって思っちゃうかもしれないけど、僕はあれ逆だと思うんですよね。その気になって一定の年月を積めば、かなりの人が普通になれる世界だから、あれだけの人が実はやっていて、大谷翔平さんとかですね、我々がみんな名前知ってるような人は、あまりにも特殊なんですよ。だから、プロというのはあそこを意味しないんですよね。プロ野球の選手って、当落戦場の人を指せばいいわけですよ。で、しかし、プロ野球というのは、病院と違って、我々の生活に必須じゃないんで、別に、当落線上を低くする理由は何もないんですよ。高くしてあるわけです。だから、医者とか歯医者さんは、あれよりも当落線上を下げることができるわけですよ。だって必須だからね。古い落としにかけてるわけじゃないんで。別に、世界一の歯医者は誰かとかって、そういう選手権やらないじゃないですか。そういう競争の中にいないんで、もちろんその腕のいい悪いは当然あるわけだけど、悪くても最低の水準を超えていればいいっていうことにしておかないと、数が足りなくなっちゃうんで、だからここに専門家の、割と誰でもなれるさって、誰でもなれる性ってものが大事なんですよ。専門家ってのは多分この二つが必要なんですよね。素人ではできないことができる人だが、一部と限られた人間だけができるというんであってはいけない。この二つが心理職にはなぜかどちらも担保されてないような話になってしまっているのが現在の正規非正規のラケーの話の大混乱ぶりなんだろうと。まあ大混乱と言ってはいけなくて中混乱か小混乱かもしれないんですけど、まあそういうことになってるんだなって思うんですね。まず専門家と非専門家の差はあるんだけど、その差が常に歯医者さんほどは決して明快には出ない。どんなに腕がいいって言ったって、長いこと通ってんだけど、あんまり良くならないよね。まあ、しょうがないですよ。それはね。ある意味、クライアントさんの責任ってあるんで。だけど、クライアントさんの責任って言ってしまうことが、歯医者はない。まあ、歯医者さんだってありますよね。実際ね。だって通わない人っているし、歯磨かない人と歯磨く人の差は歴然としてますからね。甘いもの食べる食べないの差もありますから、本当あるんだけどね。あるんだけど、でも歯医者さんそこでも強引に直せるから、ガーって削って詰めるみたいな感じで、別にできちゃうんで、そういう意味では、専門家と非専門家の差というものがやっぱ、歴然としてあるけど、自己愛性パーソナリティの人が本当僕は、なんかこう、みんなにひどい目に遭わされているんですよっていう話になった時に、その人が腕のいい精神分析療法家のところに、一年中通っても相変わらず何も良くならないですね、みたいなことになり得るはずなんです。それがですよ。それが、なんか明らかに心理師としてはやっちゃいけないことをバリバリやる、まあ僕みたいな人間ではないと思うんですけど、もっとこうね、もっとある意味自信満々、戸畑さんのところによく出てくるような、まあ劇的に治るよ、みたいな感じで、そんなんじゃダメだよ、みたいなことをガンガン言って、なんか、いや、これ大丈夫なのかなみたいな。本を読んでてもハラハラドキドキみたいな、そういうですね。もうなんかこう、ひたすら説教するおじさんとか、場合によっては手が出るんじゃないかぐらいの迫力を持った人のところに行ったら、なんか良くなりました。私目覚めましたみたいなことは。私こういう例を知ってるんですけど、あるんですよ。実際に。でもそうなるとは限んないですけどね。たまたまそうなる。でも、専門家の人に言ってみれば、いや、それはたまたまじゃんっていうことになるんですけど、実際そうなんですけど、でも、このたまたまが起きるんですよね。歯医者は絶対起きないと思うんですよ、僕は。いや、もう C4 だか5だかわかんないような歯が、あそこのヒーラーのところに行ったらバッチリ治って歯元に戻ってるよ、みたいな。僕もそういうところに行きたい。いや、だってもういいじゃないですか、そういうことが本当に起こるんだったら、ね。この辺が東畑さんのノリなんですよ、ね。いいじゃないですか、それだったら、みたいなノリがあるんですけどね。まあ、そうはなんないですよ、歯は。心が心はなりうる。しかも、思った以上にそういう話に遭遇してしまうのが、まあ、心の難しさですよね。でもこれは、原理的にそうだと僕は思うんで、これをなしにするなんてことはできないと思うんで、で、なしにすることがいいことだとも思えない。 肌って、素人が治せるんだったら、それに越したことはないと思うんですよ。なんかね、なんとか特殊歯ブラシみたいなので磨いてたら虫歯治っちゃいましたみたいなことが起こせるんだったら、それはそれでいいと思う。起こせないから、多分ああなってるんですよね。で、これが一つですよね。非専門家と専門家が結果としての差をはっきりさせられない。実は野球もそうなんだよって落合の、落合という有名なですね、三冠王3回取って、中日を初めてなんかの優勝させたような、中日が優勝したのは1回とかじゃないですよ。でも中日って確か、なんだっけな、とにかく日本シリーズですごい勝ててなかったんですよね。まあ名監督ですよね、落合さんは。あれが書いてたんですよね。いや、野球やってプロの世界でヒット打つってそんなにすごいことかみたいなことを書いてたんですよね。実は普通そこら辺のサラリーマンがすっげえ苦労していて、その部分を全部野球に過ぎ込んだ方が簡単なんじゃないかっていう、そうは思われてないみたいだけどって、ああいう人って冷静だなって思うんですよね。当落線上のことを常に考えてるから、ああいう観点が出てくるんだろうな。多分普通のそこが頑張ってるサラリーマンとかビジネスパーソンの人が、大谷翔平になるっていうのは絶対無理だと思うんですよ。でも当落線上の野球選手になるんだったら、実はそっちの方が簡単かもよ。幸せじゃないかもしれないけど、わかんないですけどね。そういうことを彼は言ってたんですよね。あれは私はすごい正しいと思うんですよ。正規非正規の差っていうのは、ついつい我々は一番レベルが高いところを見ちゃうから、いやもう歴然だって思うんだけど、そうではない。私だってそりゃ、精神分析で松木邦洋さんを見ればですね、あの人だけを見るんだったら、いやー素人にはとても真似できないねって感じがするんですよ、あんなもん。だけど、みんながみんなああなわけではないんですよね、当然。で、ギリギリで正規ですっていう人の臨床を我々を真横でずっと見てるなんてことは絶対ないんで、そのことをよくよく考えて想像してみると、果たしてどうかなっていうのはありますよね。これがまず一つですよね。もう一つが、じゃあ誰でもなれるのかっていう話ですよね。で、私はこれは当然誰でもなれる方がいいんだけど、今全く逆のことが盛んに言われてるわけですよ。で、これが面白いと思うんですけど、割とこの人ってすごいなっていう人が、いや誰でも割とある程度できるんじゃないみたいなことをさらっと言っちゃっていて、誰でもできるわけじゃないって一生懸命言ってるっていう人の話っていうのは、そこまでは聞かれてないっていうですね、ことが起きちゃうんですよね。これは、あらゆるプロ的な話で起こりうることかもしれないなと思うんですけどね。いずれにしても誰でもできるに越したことはないんですよ。足りないんだから。つまり、学校の先生とか、お医者さんとか、何でもいいんです。髪を切る人もそうですが、はっきり言って絶対いりますよね。命に関わろうと関わるまいといりますよね。例えば日本には大量に温泉と、大浴場がありますけど、そんなに風呂いるかって言ったらいらないかもしれないけど、みんなが風呂に行きたいんだからやっぱ足りなくなるじゃないですか。ぎゅうぎゅうの風呂に入るのが好きな人いないでしょ。なんか、おじさんのお尻と、背中がくっつくようなところに、あれですよ。僕なんかアトピーだったから、当時のところで有名で人気があるところに行くと、もうそういうなんかこう、僕も含めてそうだけど、皮膚をくっつけたくないような皮膚の持ち主の皮膚がくっつき合うということになっちゃうんですよ。砂かけとかもね、決してその衛生的にすごく素晴らしい感じがするものではないんだけど、しかしそこへ行くと治るみたいなことが起こるんですよね。これが困ったことに。何が言いたいかというと、数が足りないんですよ。数が足りないというのは、例えば公認心理師さんがいっぱいいるとかいうことでは測れないということなんですよね。その人が何人受け持つことができるか。これは逆に、例えば4人なら4人とかが理想的かもしれないけど、4人が1000円ずつ払いますでは成り立たないじゃないですか。だからそこにどのぐらいのお金が出ることになっていて、何人抱えられるかっていうのはとてもやっぱり大事というか厄介な話になっていくわけですよ。で、ここまでは立て付けの話ばっかりしてて、多分退屈な人には今日は偉い退屈だなって思われていると思うんで、いい加減やめますけれども、僕はこっから先の話がまあしたいわけですよね。3ヶ月チャレンジっていうのは何なんですかっていう話をされた時にですね、何でもいいんですけど、非正規なんだっていう話を僕は割と強調してきたつもりなんですけど、これはまあ一応言っておきますけど、昔はエクスキューズで言ってたんですけど、今は別にエクスキューズで言ってるわけじゃないんですけど、非正規というのはですね、 、ある意味では何でもできるってことなんですよ。やっぱり松木さんは、まあここでよく言ってますけど、同志、まあ求道している感じで、道を求めてる人みたいに見えるんですよ。精神分析道の人みたいな。なんかもう滝に打たれてるんじゃないかぐらいにストイックなわけですよ、彼は。別に滝には打たれてないと思うんだけど。で、この人のものを読んでいると、何にもできない気がしてくるんですよ。まあ、だから愚道者なんですけどね。この何にもできないっていう感じはすごい大事だなと思うんですよね。だからこれを僕は持ってやっていきたいとは思うんだけど、でも何にもしないんではダメなんですよ。何にもできなくても何かしなきゃいけないんですよ。なぜなら私は、割とこう、なんちゅうんですかね、生臭い感じのビジネス、をやってる人間だから、やっぱり生臭くいかないと、野菜ばっかり食って滝に打たれてばいいってもんではないんですよ。これはですね、何が言いたいかというと、例えば転移とか、例えば、アクティングアウトとか、アクティングインとか、言いますね。で、扱えもしないくせに言うんじゃねえよっていうことはわかるんだけど、扱えないからといって言わなくていいってことにはならないんですよね。現在のこの状況では。なぜならば、さっき言った通りです。これは誰もが慣れた方がいいんです。やっぱり、精神分析しか直せないんだっていう考え方はわかるんですよ。このようなことをズズズってやってると。何かと中身を分けたがるというのは、やっぱり、はっきりしないからなんですよ、効果が。歯医者さん言わないじゃないですか。私は、こう、前歯派だとか、奥歯派だとか、言わないじゃないですか。なぜ言わない？例えば、こうね、歯科はやっぱり衛生が大事で、とにかく、こう、洗うべきなんだよ、みたいなこと、抜くべきなんだとか、そういう派閥があるかもしんないけど、出てこないですよ。見えてこないですよね。本にそんなの書かれても見たことないじゃないですか。認知行動的歯医者とか、そういうこと言わないじゃないですか。結果は常に出るから、ですよね。ところが、こちらは、こちらっていうか、心理系そうじゃない。結果が、どう出てるのかすら微妙に見えにくいし、それはたまたまだとか、たまたまだという権利はなくて、そんなのは権威主義だとか、そういう話だけはすぐ沸騰する世界なんですよね。で、違いがあるのはわかるんだけど、違いがあるという理由によって違いを強調していると何が起きるかというと、数が減るんですよ。ニーズは圧倒的に多くなっているし、多いし、もともと高止まりだし、どんどん増えているという話もあるぐらいなんだけど、しかし提供者は減って、増えていかないんですよね、なかなか。なぜならば、はっきりした差を出せるのは、ここだけだっていうのに、どうしてもこだわってしまう世界だからなんですよね。週4回なのか、週1回なのか。本だけで見ると、本のタイトルだけ見ると、何を言ってるんだお前ら、どっちでもいいだろっていう、金があるやつは4にして、ないやつ1にすればいいだろってことになるのかもしれないんだけど、ある種の人に寄せると、4じゃなきゃ効果が出ないんだよって話になるんですよね。1だったらやんない方がマシなんだと。しかし、そうは言ってられないわけですよ。効果が出なくていいわけじゃないけど、薄くてもいいから出してほしいというニーズがいっぱいある中で、週4がやれる人は日本に、30人もいませんみたいなのが困るわけですよね。実際そうなんで、100人は絶対いない、50人もいないんじゃないかなって感じがするんですよ。だってそれはそうですよね。もともと大学で精神分析学などというものは教えられてなくて、なのに大学院卒業相当の人が必要で、しかもその人は週4回ものセッションを受けて、訓練分析だかなんだか知りませんけれども受けて、しかもそれを5年だ10年だやれみたいな話になってて、金も1000万とかかかる必要があって、しかも10年経たないと一人前になれなくて、ならないですよそんなものに、普通の人は。だから日本ではものすごい少ないってことになるわけじゃないですか。でもこれらの人でなければ心理系の問題は直せないんだってことに本当になってしまったら、ほとんどの人はただ放置されるしかなくなるってことが現実なんですよね。だから週1回になりますよね。自然と。週4回もやってられないんで。で、週1回だと精神分析言っちゃダメだっていうから、精神分析的心理療法って言って分けるわけ。ここで線を引くわけですよね。区別するわけですよ。だから、世の中には正規非正規だけの区別があるわけじゃないんですよ。正規の中にもいっぱい区別がある。人によっては心理臨床とカウンセリングが違うっていうし、その正規の中の人によってはですよ。だから、カウンセリングを自分は受けに来たのか、心理臨床を受けに来たのかっていうことを、市民は考えなきゃいけないはずなんですよ。本当はですよ。それが本当にするべき区別であるならば、当然そういうことになりますよね。奥歯派なのか、前歯派なのか、 気にしながら歯医者に通わなかったらダメなはずなんです。だって奥歯派の人は、いや、奥歯派じゃないと歯なんて良くなんないからって言ってるわけですから。前歯派のあの人にいくらかかっても虫歯永遠に続くよって言うんだったら、そっち嫌じゃないですか。で、前歯の人はほぼ逆のこと絶対言うんですよ。だから自分どっちの派閥の人にかかってんのかを決めなきゃなんないはずじゃないですか。よくカウンセリングの人はそういう歯のことをはっきりと意識されているにもかかわらず、僕は絶対してると思ってるんですよ。CBT と第三世代の CBT と精神分析心理療法、どっちが優れているっていうのは、絶対どっちかになってると思うんですよ。両方でいい、両方いいとこがあるんだっていう人が最近増えているとはいえ、いざとなったらこっちを選ぶっていう感じの人が多いはずなんですよ。なのに、いや、市民は何も知らなくても、カウンセリングっていうものを、に丸ごと自分を預けてください。まずそもそもそれがすごい難しいことなのに、平気でそれを言うんです。でも、その人にかかってみなければ、その人がどっち派なのかはわかんないわけです。で、今言った数だけじゃないですからね。もっといっぱいありますから、ロジェリアンだって今もいらっしゃる。ブリーフセラピーだって今も存在する。で、それこそトラウマにむしろ特化していて、CPTSD とか、タッピングとか、そういうものもあるわけです。その他に心療内科と精神科、これは全く別の方向性ですからね、あるわけですよ。我々はどれを選ぶのかを、本当は知ってなかったらおかしいだろうって思うんですよ。やり考え方全く逆なんだから。ブリーフセラピーだったら、あれは正規じゃないのかもしれないけど、10回以内に収めようなんですから。精神分析だったら、最低でも1年はかける。発想が真逆じゃないですか。でも市民は知らなくていいんです。好きな方、いい方が我々が選びますからっていうのって、しかもその人はどっちかがいいって本音では信じてるって、明らかにどっかおかしいじゃないですか。で、そういうことがあっても、しかし我々は正規ってものがある以上、まあ正規の方がまあいいよねっていう、ぼったくられないし、多分安心だよねっていう、そういうぐらいのスタンスでいるっていうことだから、まあ、ある意味それだけとも言えるんだけれども、とりあえずそういうことにしておいて、でも、結局のところ、このめちゃくちゃ曖昧な世界、これは何がいいかは最終的な決着をまだついていないから、正規の間でもってことですよ。ついていないから、正規は非正規よりいいとか、正規は野良よりいいっていう時だけは、ひどく、鮮明な意見が出てくるんだけど、実際に、では正規の何がいいのかってことになってくると、多分コンセンサスは決して今のところ取れそうにはないという、この状況の中では、とりあえずですね、やっぱり放っておかれるわけには、お互い放っておくわけにはいかないと思うんですよ。目の前の人が、いやもうなんか会社に行く気全くしないわ、みたいな。でも明日も行かなきゃだわ、っていう感じになって、胃がなんか鉄のように重くなりました、みたいな感じで、で、何らかの理由でですね、正規に通うということにはもうなんかあまり期待が抱けないみたいに、あるいはその人はそもそも正規に行きたくないとか、薬は飲みたい、飲みたくないとか、様々なことがありますよね。そして、どこに行けばいいのかのコンセンサスが必ずしも取られていない状況の中で、まあ今みたいにそれでも心理カウンセリングに相当マッチングいいなと思えるような例であれば、そこを無理押しして正規を進めるとかでも全然、私がそういうことを言うことだってないわけじゃないし、最近減りましたけど、ほとんどなくなりましたけど、つまり、それ自体がもうすでに私は心理臨床の始まりだと思うんですよね。いけるかどうかは心理臨床だってすごく思うように最近なったんですよ。正規であれ、非正規であれ。だから、歯医者だってある意味そうだと思うんですよね、歯医者さんだって。歯医者さんに通えるかどうかでその人の歯の健康度って相当変わってくると思うんで、定期的にあれ通わなきゃなんないじゃないですか。だから、定期的に通えるという段階ですでに問題はだいぶ解決するってことになるんですよね。心理臨床はまた別の理由で通えるかどうかっていうのが大きな意味を持ってしまうんですよ。これは、たとえ僕は野良にだって通えるんだったらもうだいぶいけてるって感じ。通えないっていう段階が非常に重大な問題としてありますからね。それで、そういうふうに考えてみるとですね、そもそも心理カウンセリングっていうものに自分が行くはずがないだろうっていう悩みって世の中にはまだまだいっぱいあるんですよ。で、この時、例えば家族が親身になって相談に乗るとか、会社の上司が親身になって相談に乗るとか、先輩が親身になって相談に乗る。絶対これは OK じゃないですか。何がどういけないのかというと、非正規でいけないってされても、そこでお金を取るってのがいけないってされてるわけじゃないですか。 僕はそういうことだとしか思えないですよね。家族が相談に何が悪いんだって感じがする。っていうか、家族の相談は野良だから危険ですから、心理臨床を受けてくださいっていう人がいるとすると、僕は正気を疑うんですよね。家族 OK だ。でも家族が OK なら先生が OK だし、会社の上司だって OK だし、要するにお金、対価が払われなければ全部 OK なんですよね。別にお坊さんでも OK でしょうし、っていうか今もやってますしね。で、宗教と心理カウンセリングが分けるべきなんだって、分ける必要はなくて分かれてると思うんだけれども、しかも基本的にお坊さん金取んないと思うし、全然あそこも抵触しない世界なんですよ。抵触するのはただただ、親身になって相談に乗るお金を取る人たちだけなんですよ。こういうふうに考えたときに、私はその親身になってお金を取る人たちが違法だとされていない以上はですね、ここでものすごく例のあれですよ。ハップに向かう必要があるんだ。正規がハップに向かっちゃダメなのかもしれないけど、我々はハップに向かうべきなんだって思うんですよね。平成のありふれた心理療法ですよね。我々はっていうのは誰なのかさっぱりわかんない。少なくとも私はね、ハップに向かう必要があるんだって思うんですよ。まあ僕はすごく力道に寄っちゃうから、ロジェリアンとか、ユングフレーバー溢れないですけれども、時々ユングってのは参照しますけどね。でもまあ基本的には溢れないですし、なんか認知行動療法メーターなんとかかんとかにはならないですけれども、でも、介入というか、喋りますからね。山崎さんが YouTube の中で、あれです。公認心理師の山崎隆之さんが YouTube の中で、カウンセリングになったら私は喋らない。すごく口数が減るって言ってたのは、心理臨床か。心理臨床になったら減るって言ってたのはそうなんだと思うんですよね。すごく。わかるんですよ。それは。だけど僕が口数を減らしたところでいい結果が出てくるとはとても思えないので、やっぱり私は結構喋る。ものすごく頑張って聞こうとしてるけど、つまり、心理臨床をリファーして、あんまり喋んない方がいいんだなとか、アドバイスは介入になりすぎるとか、侵襲になりうるとか、そういうことを知っておく、なるべくそっちに沿おうとするっていうのはいいと思うんですよ。でも、基本的には愛情深くなのか、情熱を持ってなのかわかるんですけど、基本的にはそういう割と単純な姿勢で単純に相談員というか、話聞く人間として頑張って、まあ普通に何かを言いたくなったら言うことにしておいて、でもひたすらリファーする先は心理臨床と僕の場合では精神分析っていうことにしておくと。そうすることで何にもできなくなるんですよね。手足を縛られる感じになるんですよ。でもいざとなったらその手足の縛りは全部ほどいて、なんか手足自由に動かしちゃう。当然その中であれですよ。介入は起きるし、侵襲も起きるでしょうし、まあ、転移は絶対あるのに無視してることもあり得るでしょうし、逆転移も絶対起きてるでしょうし、それと自分の市場が、区別できなくなってるでしょうし、いわゆる支援者としての万能的自己愛も当然あるでしょうし、万能感もあるでしょうし、いや、自分がここは頑張らなきゃみたいな、そういう万能感は出ちゃうでしょうし、その他様々ですよね。投影もするでしょうし、されるでしょうし、陰性治療反応も起きますよね。対抗のさせすぎも起きるし、依存をさせるっていうのは悪いことだとは思いませんけど、依存させすぎるってことも起こるでしょうし、逆に突き放しちゃうようなことにもなっちゃうでしょうし、全部出ますよね、絶対に。出てるんだということを本読んで知っておくっていう感じなんですよね。後で本読んで反省するでも同じことですけど。でも、出るんですよ、それらを。出るんだけど、しょうがないんですよ。それらが出ない人、出ない人、出ない人へと向かうと日本で30人の世界になるんですよ。そこに並べないじゃないですか。日本には1億人いるんだから、30人しかいないところに列の行列の一番後ろに並んじゃったら、まあ、じゃあ治療は3年後に開始とかって話になるじゃないですか。それじゃないんだったら一切受けるなっていう、それじゃないんだったらもう単なるヒーラーだからやめとけみたいな、そういう話にするってことが原理上支離滅裂だと思うんですよね。歯医者だったら絶対無理ですよね。世の中に50人しか歯医者いなくて、あなたの歯の虫歯の治療は C4 だけど、10年後ね、みたいな、おかしいじゃない。そういうことになってしまったら、もう、隣のおじさんの腕の器用な、人が歯削り出しますよ。絶対に。今起きてるのはそういうことだと思うんですよ。もちろん30人だ、50人じゃないですよね。 でも30人だ50人だじゃない代わりにすごく増えたけれども、それらの人たちは正規の中に分け入っていってお話を聞くと、いや、あれはもう非正規と何も変わらないからってことになってるんですよ。実際には。ある種の正規に対して、ある種の正規の人は、そういうことを実際におそらく言わなくても思ってるとは僕は 100% に近いぐらい確信を持って思うんですよね。これまで読んできたものの総合的に判断すればそうなるはずだと。まあ別にそれはそれで僕は全然いいと思うんですよ。だって真逆なことを言っているのに、いや、あれもいいし、これもいいし、それもいいしっていうのって、結局のところは、それだったら非正規がダメだっていう理由って相当頑張らないと出てこないと思うんですよね。10回でいいのと、3年かかるのと、話が全く違うのに、10回でいい人から見て、あれは正規だから、ぼったくりではない3年かかるが、我々は10回以内でなければいけないと思ってる。どう考えてもどこか相当気弁がましいとは思うんですよ。でも、いいと思うんですよ、私は結局。だって、これは、体の治療とは違うからですよね。何が本当にいいのか、結局のところわからないからだと思うんですよ。代わりに、だったら、非正規でもいいってことになるしかないと思うんですよ。ただし、非正規は非正規なんですよ。で、お金でできることがあるんですよ。やっぱり。例えば、行動化が行動化と分かりつつやれるみたいな。それはまあ実験みたいな話になりかねないけれども、これはビジネスサポートなんだから、実験はありだと思うんですよ。これが心理療法なら許されないかもしれない。倫理上。でも、我々はビジネスで実験ですからね。立て付け上ビジネスサポートである以上は、心理療法でない以上は、やっぱり、いろいろ、あれ、これ、試してみる。ただし、それを試した時の危険性について書いてある本はあるんだから、それは参照する。参照をするっていうのは、そういう意味だと思いますし、もちろん危険を回避するっていう意味だけじゃないですけど、これのやってる意味は何なんだろうということを理解するために参照している部分の方が圧倒的に多いんですけど、でも参照する。参照して、結局自分がやってることの危険性とか、意味とかを、一応、その異なる文脈ですけど、を持って理解しつつ、でも、どうしてもこれは試してみた方がいいような気がするようなことは、試す。その時に、まあ、種の仕掛けも明かすんですよ。この本にはこういうことが書いてあって、こういう問題があるのかもしれないけど、試したいと思うんだけど、試しますみたいな、そういう感じでやってるのが、多分僕は3ヶ月チャレンジかなと今は、思ってます。